はい、それでは、聖書朗読ですけれども、今日は伝道者の書一章の3節でございます。旧約聖書の1138ページでございます。よろしいでしょうか。ではお読みいたします。火の下で共にさ、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。もちろん読みいたします。火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。以上でございます。ご覧になっていただければ分かるんですけれども、レジュメが新しくなりまして括弧がついておりまして、メッセージをというか説教を聞けば分かるようになってますので、少しずつこう埋めていただければと思うんですけれども、終わった後でちょっとこう答え合わせとかしてですね、また良き交わりの機会になればいいんじゃないかなと思いますけれども、喧嘩にならないようにですね、違うわよとかそんなこと言ってないわよとか言って、あまりこう嫌になったりしないようにですね、仲良くですね答え合わせなどしていただければと思いますし、なんかちょっと聞き取れなかったとかそういうことがあればまた私のところに来ていただいて聞いていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それではすいません、大変申し訳ないんですけれども、一箇所、誤植を見つけてしまったので、レジュメの右側のページのですね、下から 1,2,3,4,5 行目のところですけれども、一番右端のところですが、電化と書いてありますが、これ変化ですね。考え方が電化することはない、電気ではないので電化することはないですね。変化でございます。はい、結構パソコンの誤植って、面白いものがたくさんあって、その集めた本なんか出たりしてますけれども、あまりこういうところでよろしくないのでこれからも気をつけてまいりたいと思います。はい、先ほどお見いただきました、先ほどお見いたしました、伝道者の書の一章の三節のところでございますが、そのところにそれが人に何の益になるだろうか、益という言葉が出てくるわけですけれども、考えれば分かるとは思うんですけど、これ利益の益ということですね。で、実際は商業用語だったわけです。それでジョーンズという学者がですね、このところから人生におけるロークは人にふさわしい配当を支払わない、そのように言いました。ロークというのは骨を折って働くこと、実際の労働と、そのように考えることができますが、そのようにして私たちは、働くことによって当然でありますけれども報酬を得ているわけです。働いたのに報酬もらえないと大変なことになりますから、お互いにですね、労使で契約を結んでおりまして、これだけお給料払いますから働いてくださいということで、仕事が成り立っておりますので、それで当然でありますけれども報酬を受けるということですね。そしてそれによって私たちは生活を維持していくことができるわけであって、それとともに、様々な余暇を楽しんだりすることができるわけです。そして、このところで、先ほどもジョーンズという人が言いましたけれども、ふさわしい配当が支払われないというのは、じゃあどういうことなのかということなんですが、これは別に給料が高いとか低いとかですね、そういうことを言っているわけではもちろんないわけでありまして、むしろ、いくら一生懸命働いたとしても、どこかに火の下でどんなに、ロークしても、それが人に何の益になるだろうか、そういう思いというんでしょうか、気持ちというんでしょうか、虚しさが残ってしまうということ。つまり、本来であれば、ロークしたならば、本当の意味での充実感であったり、満足、であったり喜びというものが仕事から得られるべきであろうのにそうはならないということ、そういう意味でふさわしい配当を得ている人は少ないのではないか。だから私たちはこの地上で労苦をするということ、働くということがどういう意味なのかということをですね、もう一度 考えてみなければならないのではないのかということなんです。ちょうどあの説教団にも働くことの意味と、そのように題をつけさせていただいたのはそういうことでございます。まあ、なぜ仕事をするんですか、なぜ働くんですかと聞かれれば、先ほども少し申し上げましたが、多くの人がそれは生活するためでしょうと、働かないと生きていけませんからね、まあ、そういうふうに答えるんでしょう。まあ、それはその通りだと私は思います。何も間違ってないわけです。しかしそれと同時に、まあやりがいがあるということを、まあ挙げる人もいるでしょうし、また自分の才能であるとか自分自身を生かせる仕事だと、そういうふうに答える人がいるかもしれませんし、いやもう小さい頃からずっとそれは将来の夢でした、本当に自分はそういうふうな仕事がしたかったという人もいるんでしょう。まあそういう人はしかしごくごくわずかなんだろうと思いますし、私のお会いした人の中には少しですねこう話をしていた中で、実際に自分が好きなことをやってお金を得ることができたらこんなにいいことないですよねという人もまあおりました。まあそういう人がやはり多いんだろうと思いますが、まあそのようにして仕事をしながらですね、単調な一日一日が過ぎていくわけです。そして同じようなことの繰り返しにだんだんだんだん虚しさを感じるようになってくるわけです。まあ、それと同時に家族のためと思って頑張っていたらですね、もう家族は育っていく、本当に家族のために頑張って仕事をしているのにですね、なんか家族の中で孤立しているとか無視されるとかですね、何のために自分は仕事をしているんだろうか、だんだんそういう思いにされてきたりということもあるんだろうと思ってですね、ふと我に返ると自分のしてきたことは何だったんだろうか、深刻にですね悩んだりする人もいたりするわけでございます。また忙しさの中で意識はしなくても、必ずですね退職するときは来るわけです。ある程度の年齢になればですね、そしてまあ多くの人が臨終の間際とかに自分の人生を振り返って、仕事一職で他に何もなかった自分は一体何だったんだろうかということを考える人とかも、まあ、随分いらっしゃるようですね。それでまあ、ようそんなこと調べたなと私も思うんですけど、どうやって調べたのかわからないんですが、自分の人生においてですね、一番後悔したことは何ですかってまあ、聞いたことがあったんです、正しいんですね。アンケートした人がいたらしいんですけれども、その中でその自分が一番後悔したことの第一位が自分らしく生きることができなかったということらしいんです。で、私それを聞いてですねちょっと不思議だなと思ったのは、じゃあ自分らしく生きるってどういうことなんだ、逆に聞いてみたい気がするんです。自分らしく生きるってどういうことなんだ、本当にそこのところ自体が、まあ、よくわからないなと私などは、まあ、思ったりするわけで、はい、まあ、それもまた後で思わじるの一つの、まあ、きっかけにしていただければと思うんですけれども、まあ、そういう中で、それらの人たちにはですね、やはり、私はふさわしい配当が支払われていないんだろうと、まあ、そのように思うわけです。結局そのような方々にとっての労苦、骨折って働いたということは一体何だったんだろうかということに、まあ、なるんだろうということなんですね。まあ、そういう中で、まあ、やはり虚しいという気持ちが、まあ、出てくるんだろうと思いますが、そういうものがある限りにおいて、いくら高い給料を得てもやはりふさわしい配当というものは得られていない、私はそう思うわけです。しかし聖書のこの伝道者の書という書物を書いたこの人は、火の下でどんなに労苦しても私たちにふさわしい配当が支払われることはない、虚しさがどこかに必ず残るとそのように言うわけです。確かにお金という形では私たちにふさわしい配当があったとしても、労苦することの虚しさは決して消えない、そしてそれが、まあ、結果的には生きることの虚しさに つながっていくんだろうということ。まあ、結局働くことの動機づけや理由は答えられたとしても、そもそも働くということはどういうことなのかというその根本的な意味に関してはやはりわからないということになるんだろうということです。まあ、そういうところで私たちはやはり聖書の中に骨を折って労苦するということ、働くということはどういう意味なのかということをまあ見出していかなければならないんだろうということです。聖書を見ますと、神はこの天地万物のすべてのものを作りになったということ、そしてもちろん永遠から永遠まで存在する神がいらっしゃるということ、そしてその神が最後に人を作られたということが記されているわけです。そして今ここでそのことを議論するつもりは私はありません。そのことをまず大前提としていきたいと思うんですけれども、その神様はご自身が作られた人にこの地を支配するようにそのように命じられているわけです。この支配というのはもちろん生き物や土地を搾取するということではないんです。もう自分の意のままに、思いのままに何でも地の上で行ってもいいですよというそういう許可を与えたということでは決してない。この支配するという言葉は言語を詳しくヘブル語を詳しく見てみますと管理するという意味があるわけです。つまり地をきちんと神様が与えてくださった地を用いて、そして神様の御心に従って管理をすることを神様人に命じていたということなんです。そして当然ですけれども管理をするというのはただ黙ってじっと見てることではありません。むしろ必要に応じて手入れをするということ、そしてそのことを通して初めて地は豊かな実りを実らせることになるわけです。まあ、おそらく前世からどこへ行きましても人の手の入らないところっていうのはもう荒れ果ててしまうはずなんですね。管理の行き届かないところはどこであってももう草ぼうぼうになって荒れ果ててしまうわけです。つまり神様は勝手に地がそのようにして自らで整うようにはお作りにならなかった。やはり人の手がどうしても必要なようにされたということ、そのような形で地を管理するという意味において骨を折って働く労働ということは神様から人に委ねられたということであり、そして働くということはある意味神様からの賜物であり、そして神様からの祝福なんだということであります。特に労働の結果としての豊かな実りというものはその祝福の結果とそのように言えるでしょう。ですから本来労働というものは人にとっては必要なものであり、そして決してそれは虚しさを感じるようなものではなかったということです。ところが人に罪が入ってきて、この働くということ、労苦をするということ、労働ということが大きく変化をしてきました。それはまず罪によって地が呪われることにより、労働そのものが苦しいものになってしまったということであり、それと同時に罪によってその労働の中身と申しましょうか、質そのものが変わったということです。つまり本来神様からの賜物でありまた祝福のはずであった労働が人にとってはただの自分の自己満足の追求であるとか富を得るとかそして自尊心を高めるとかそういう手段に変わってしまったということであり、そして、まあ、今の時代であればお金が全てという感じになって、とにかく働くことによってお金を得たい、しかも今の時代は少しでも楽をしてお金をたくさん得たい、そういうふうな ものに変わっていってしまっていると、まあ、ある意味労働が欲求を満たすための手段と変わってしまっている、そのようにも言えるかと思います。そして人の罪の性質、人がもともと持っているものというのは基本的に自己中心でありますから、仕事をしていく上でさまざまな人間関係の問題を感じたり悩んだりすることも往々にあるでしょう。ですから自分はこうしたいと思っても他の人はそう思わないわけですから、そこでまあぶつかったりとかですね、自分が正しいと思っても他の人はそう思わないこともあるわけですから、そういうところでぶつかったりということで、多くの人が悩みを抱えることになるわけです。そのようにして基本的に労働は辛く苦しいもの、まさに労苦となったということです。そのようにして神を全く計算に入れない、そしてそのようにして神を信じない、神から完全に離れたところで、まさに自分を亀のようにし、そして自分中心に、そして自分が働いているんだ、自分ということを主張しながら私たちが生きていく中にあって、人は何のために働くのかわからなくなって、そして人生の意味、生きる目的、そういうものを完全に見失って、そして虚しさを感じるようになってしまったわけです。自分のために働くのか、お金のために働くのか、生活のために働くのか、家族のために働くのか、何のために働くのかということになってしまったわけです。しかし私たちが神を信じたときに、私たちは罪が許され、人生の180度完全な方向転換がなされます。つまり今まで自分中心で生きていたのが、今度は神中心に生きていけるようになります。そして仕事が本来、先ほども申しましたが、神からの賜物、祝福だと言いましたけれども、そのことを本当に私たちは信じることができるようにされます。神がこの仕事を自分に与えてくださっているんだということ、そのことを感謝しながら、そして日々健康が神によって支えられ、そして自分が自分の力や能力やこの自分のしている仕事によって生きているんだということではなくて、神様によって生かされて、神様によってこの仕事をさせていただいているんだ、その信仰を持った私たちは心から働けることを神様に感謝できるものとされます。そのようにして自分自身が変わられます。そしてもちろん自分のために仕事をしてもいいんです。家族のために生活することはもちろん当然です。生活のために、報酬を得るために働くことはもちろんですけれども、それと同時に神と、そして人とのためにこの仕事をするんだ、この仕事をもって神に仕えるために私はこの仕事をしているんだ、そのことを私たちが信じることができれば、必ず私たちの心に喜びが与えられます。そして神の栄光を仕事を通して表していく、そのことを私たちは信じることができるようにされます。そしてこの仕事を神様が私に与えてくださっているんだ、そしてこの仕事を通して私たちは神様に仕えるんだと、その信仰を持って成していくならば、それが神への奉仕となり、神様に仕えていくことになり、そしてもちろん、まあ報酬、給料という形で、まあ、世の中を報いてくださるとは思いますけれども、それ以上に神様が私たちに報いてくださる、その信仰を持って私たちは 今与えられている自分の務め、仕事に向かうことができる。まあ、もちろん主婦の方であれば家事をする、子育てをする、それも自分の務めとして主に仕えることとして行っていくことが必要なんだろうということですよね。そしてそのように労苦をするということ、働くということに対する見方、考え方が変われば、仕事そのものに対する考え方も当然変わってくるはずであります。そうであれば決して仕事に対して虚しいとか、何のために一番このことをしてるんだろうか、そういうことではなくて、考え方が大きく変えられるはずです。仕事自体は変わらないかもしれないです。仕事の内容は変わらないかもしれません。周りの状況も変わらないでしょう。朝から会社に行っても職場に行っても同僚の顔ぶれは変わらないわけです。しかし神によって自分自身が、そして自分自身が変えられることによって、仕事に対する考え方や価値観が大きく変えられていけば、仕事に向かう姿勢も変わるでしょう。そしてそれも大きな神様からの祝福です。そして先ほども申しましたが、この火の下では決して十分な報酬が、配当が与えられなかったとしても、神様は天において忠実に神様に仕えるものとして働いてきたならば、それにふさわしく報いてくださる。しかしそれは恵みの賜物として私たちに報われるということです。私たちが当然のごとく支払われなければならない、支払われるべきものとして神様に要求できるものだけしてない、あくまで恵みの賜物として神様がふさわしく報いてくださる、そのことを私たちは信じることができます。その信仰を持って私たちが日々歩むときに、私たちが日々生きて、そして自分の罪を果たして生活していく中にあって、一日一日生かされていることが喜びなんだ、そのような信仰に持つことができるはずだということ、そのようにして信仰が与えられることの幸いをもう一度私たちは覚えたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、火の下でどんなに労苦してもそれが人に何の益になるだろうかと、この伝道者の書の作者は申しました。多くの人々が何のために働くのか、自分のためか、お金のためか、生活のためか、何のために働くのか見失ってしまいながら歩み、そして退職してから、そしていよいよ自分の人生が終わるという時になって、自分の人生は何だったんだろうか、自分の人生の大半を占めていた働くということは何だったんだろうか、多くの人々がそのような思いを持つことを改めて思わされますが、その中にあって神様、あなたご自身に私たちが立ち返るときに、仕事、働くということ、また人生そのものが神様あなたご自身の賜物であり、また祝福であることを教えられます。神様、どうかあなたにあって、どうぞ私たち一人一人が置かれたところで、また与えられている務めを持って、どうぞご自身にお仕えすることができるように、そしてどうぞあなたご自身を心から喜び、また日々あなたご自身を見上げて、すべてをご存知のあなたがふさわしく恵みの賜物としての報いを与えてくださることを信じて、どうぞ歩むことができるように助けてください。語りましたものは小さな徒に足らないものでありました。足らざるところにない一人一人命の御言葉としてくださり、 どうぞその語られた御言葉に生きることができるように助けてください。お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。